今日の御言葉はヨハネの黙示録12章の7節から12節でございます。さて天に戦いが起こって、ミカエルとその御使いたちの御使いたちは竜と戦った。竜とその使いたちも戦ったが勝つことができず、天にはもはや彼らのいる場所がなくなった。こうしてその大きな竜、すなわち古い蛇、悪魔とかサタンとか呼ばれるもの、全世界を惑わす者が地に投げ落とされた。また彼の使いたちも彼と共に投げ落とされた。私は大きな声が天でこう言うのを聞いた。今や私たちの神の救いと力と王国と神のキリストの権威が現れた。私たちの兄弟たちの告発者、昼も夜も私たちの神の御前で訴える者が投げ落とされたからである。兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに竜に打ち勝った。彼らは死に至るまでも自分の命を惜しまなかった。それゆえ天とそこに住む者たちよ、喜べ。しかし地と海はわだわいだ。悪魔が自分の時が短いことを知って激しく憤り、お前たちのところへ下ったからだ。竜は自分が投げ落とされたのを知ると、男の子を産んだ女を追いかけた。しかし女には大きなワシの翼が2つ与えられた。荒野にある自分の場所に飛んで行って、そこで一時と二時と半時の間、蛇の前から逃れて養われるためであった。すると蛇はその口から女の後ろへ水を川のように吐き出し、彼女を大水で押し流そうとした。しかし血は女を助け、その口を開け、竜が口から吐き出した川を飲み干した。すると竜は女に対して激しく怒り、女の子孫の残りの者、すなわち神の戒めを守り、イエスの証を固く保っている者たちと戦おうとして出て行った。そして竜は浜辺の砂の上に立った。今日は天での戦いということで、喜平牧師に説教していただきます。
それでは10節のところをもう一度読みいたします。私は大きな声が天でこういうのを聞いた。今や私たちの神の救いと力と王国と神のキリストの権威が現れた。私たちの兄弟たちの告発者、昼も夜も私たちの神の御前で訴える者が投げ落とされたからである。今月の通読箇所からの御言葉でございます。先週は竹谷先生がダニエル書の12章を説教してくださいました。ヨハネの黙示録は、ダニエル書とエゼキエル書がよく出てきます。今日のところも、初めにミカエルということが出てきましたが、 そのことはちょうど私たちがダニエル書で、見たことがあるです。ダニエル書はイエス様が来られる約、500年前ぐらい、イエス様をその前に見て、語っていました。ヨハネの黙示録は、ヨハネが年老いた時ですから、大体90年代というふうに言われます。今日の箇所はイエス様が来られた時、そして王国天の御国が始まった時についてのことを書いていますので、ヨハネからすれば後ろ向きなわけですね。すでに起こったこと、そのことについて、書いています。ですから、今に至るまで私たちは新約聖書の時代に生きているわけです。この2000年間イエス様が来られて始まった時代、私たちはその時代に生きています。その今の時代の始まりについて、このヨハネの黙示録の12章は書いています。どのような時代でも国でも始まりっていうのは大事なものですね。始まりはその人々が何者であるかについて、人々を教えます。例えば聖書の中でも創世記には神の民が何者であるか、それが書かれています。私もクリスチャンになったばっかりの方々や、またそのクリスチャンのまだ初歩の方々のと話すときに創世記をよく用います。というのは日本人に話すときにですね、創世記はとっても都合がいいんですね。人間とは何者であるかについて話しやすいんですね。それで創世記をよく用いることがあります。言うなればこのヨハネの黙示録の12章は新約聖書に生きる私たちクリスチャンにとっての創世記であるということです。私たちが一体どのように生まれてきたか、どのようなことを前提に何に向かってどのような原則で生きているのか、そのことをこの12章からさまざまに見ることができます。その中で一部分を選びました。というのは非常に濃い箇所ですので、一部分を取らなければ非常に長くなって3時間でも4時間でもなってしまうというような箇所です。非常にヨハネの黙示録には印象的な箇所が多いですけれども、この12章はそのうちの明らかに一つであります。ヨハネの黙示録の解釈の仕方はですね、たくさんありまして、議論が絶えない、特に19世紀以降はですね、議論が絶えない、箇所ですが、しかし私、自身は、このヨハネの黙示録の公開を祈祷会で、ずっとしたことから、次のような構造をヨハネの黙示録を見るときはいつも見ています。4つの部分に黙示録を分けて見ています。1章から3章まではそのイエス様の登場、そしてイエス様の教会への手紙がそこに書いてありますが、そのヨハネの黙示録の序の部分になっています。そして4章から11章までが神様の民の目から見た、視点から見た今の時代ということです。4章から11章までが神の民の視点から見た今の時代、そして12章から 19章のその真ん中まで、そこまでは悪魔とそのそれに属する者たちから見た今の時代だから、4章と4章から11章、そして12章から19章の真ん中までは同じ時代のことを言ってるんですね。同じ時代のことを2回塗り重ねている。そして19章の後半以降は最後に起こることが書いてある、まあ、そのような構造を私はいつも思い浮かべてヨハネの黙示録を見ています。まあ、これについては改革長老教会の中でもいろんな意見があります。しかし、まあその構造を見て思い浮かべるとですね、12章というのは非常に大きな分岐点です。特に11章の最後のところを見てみましょう。11章の19節、それから天にある神の神殿が開かれ、神の契約の箱が神殿の中に見えた。すると稲妻がひらめき、雷鳴がとどろき、地震が起こり、大粒の雹が降った。神様の御臨在がこの地上にやってくるということが書かれています。最後の審判の始まりがそこに描かれている。まあ、18節を見ても分かりますね。あなたの御怒りが来ました。地を滅ぼす者たちが滅ぼされる時です。最後の審判の時がやってきて、今まさにその裁きが始まるっていうところで、また場面がいきなり切れて切り替わるんですね。そこまである程度スムーズにこう場面が切り替わるんですね。それが連なっているのが見えます。しかし12章ではぶっつり切れます。そして12章で現れる幻は、一人の身ごもっている女、12の星の冠をかぶった女、それが鉄の杖を持って全世界を牧する、治めるものを生むという幻から始まるんですね。まさに鉄の杖を持ってその世界を牧するというのは、詩篇の2編の引用です。それはキリストのことを指しています。ではこの女とは誰か。マリアではありません。12の冠をかぶっている、これはイスラエルです。旧約の神の民のイスラエル、そこからメシアが生まれ出る。ですからこの女はメシアが天に昇った後も存在しています。それは新約の教会に引き継がれるんですね。その地上にある女、つまり教会には荒野が用意されている。そこで神様はエリアを養ったように、この教会を養われる。竜はこの女を追いかけた。13節、先ほど読んでいただきましたが、しかしその迫害が激しくなって飲み込まれるという時に、神様は地面に口、大きなその穴を開けられて大水を飲み込むようにされた。そのように女である教会を助けられるということが予言されています。そしてこの時代にあるさまざまな困難、しかし神様の恵みがこの後半部分でも描かれています。まあ、ヨハネの黙示録というと驚々しい、そういうような感じがどうしてもイメージとしてつくと思いますけれども、中身を何度も何度も繰り返し読むとですね、分かることはですね、神様の恵みっていうことなんですね。神の民は守られるっていうことなんです。神の民が祝福される、それが書いてあります。神の民は苦しい思いをし、殉教ですごく苦しんで、そういう時代であるって言ってるんじゃなくてですね、苦しみはあるけれど、その中でも神の民が守られるっていうことがヨハネの黙示録のメッセージです。だからあなた方は忍耐を持って、忠実を持って歩み続けなさいと、栄光の冠を得なさいと進めている、それがヨハネの黙示録です。あなたは守られるから、 勝利は必ず来るから、だからあなた方は迷わず忍耐を持って歩み続けなさい。まあ、それがヨハネの黙示録全体のテーマです。それでは今日の箇所ですけれども、天での戦い、地上での戦い、このテーマが取り扱われているところです。キリストの勝利、そして私たちの勝利とは一体何であるかが取り扱われている箇所であります。また天と地、新約聖書でよくこのテーマが出てくるんですね。一体聖書の言う天とは一体何であるか、天の御国、天上にいるキリスト、天での戦い、一体この天とは一体どのような領域なのか、それらのことを、この天での戦い、地上での戦い、これらのことをもう考えるうちに、今日の御言葉は私たちに主の勝利を覚えるように私たちを導きを教えます。主の勝利のうちに歩むように私たちを励まします。それが今日のメッセージの中心です。主の勝利に歩めということです。主の勝利に歩め、もちろんということはこの主の勝利とは一体何かを見なくちゃいけないわけですけれども、まさに今日の箇所はそのことについて書いてある。今日の箇所は私たちに、私たちはすでに勝ったのだということを言う、そして私たちが勝ったとはどういう意味かを私たちに教えてくださいます。まあ、この勝ったと言われてですね、ちょっとこう何と言いますか、何とも言えない距離感と言いますか、自分とはちょっとなんかこうかけ離れてる、現実、私の現実とは何せかけ離れてる気がすると、この世の現実ともかけ離れてる気がすると、勝利主義がちょっともう流行らない、そういうふうに私たち自身も感じてしまうことが多いものですね。まあ、特にこの時代に生きていますと、これまで様々なこの世界を支えていた様々な基準が取り壊される、その時代に私たちは生きています。まあ、その時代におそらく、まあ、イエスさんは来られない限り死んでいくわけですけれども、しかしその中でもクリスチャンたちはこの勝利、キリストの勝利ということを強く信じて覚えなければならない。ですからそれは天での勝利を覚えて地上での戦いに勝利することです。天での勝利がなければ私たちは地上での戦いは絶望です。天で勝っていなければ地上で勝てるわけがありません。ですからこれは前提なんです。まあ、長くクリスチャンをやってきた方々にはもう分かっていることである。そうなんですけれども、しかし私たちの心は必ずしも頭と直結してないんですね。頭は分かっていても心はうーんとなっている、落ち込んでしまって、もうもはやキリストの勝利が見えない、そのようになってしまうことは人間ならば必ずしもあることなんですね。ですから私たちはこの天での勝利を覚え、地上の戦いを続けて勝利する、そのことをこの御言葉から教えられたいと思います。そして主の勝利のうちにこの地上で歩むことを覚えたいと思います。 それでは今日の箇所ですが、2つの部分に分けて、見てまいりましょう。まず1つの部分は7節から9節のところです。ここではキリストの勝利について書いてあります。つまり天での勝利です。1つ目のポイント、キリストの勝利について、7節から9節です。一つ目のポイントは7節から9節でキリストの勝利について。二つ目のポイント、10節から11節です。二つ目のポイントは10節から11節。ここでは私たちの勝利について、私たちは見たいと思います。確かにここでもキリストの勝利が書いてあるんですけれども、しかしこれは天から私たちに語られている言葉です。地上で生きている私たちに語られている言葉です。この天の勝利が私たちにとってどのようなものであるか、なぜ重要であるか、そのことを私たちはこの箇所から学びたいと思います。私たちの勝利、ですから天での勝利の敵よということですね。それではメインポイントのアウトラインをもう一度申し上げますが、メインポイントは主の勝利のうちに歩むということです。アウトラインは一つ目が7節から9節、キリストの勝利について、二つ目が10節から12節、私たちの勝利について。それでは一つ目のポイントから見てまいりましょう。まず7節、8節をお読みいたします。さて天に戦いが起こって、ミカエルとその御使いたちは竜と戦った。竜とその御使いたちも戦ったが勝つことができず、天にはもはや彼らのいる場所がなくなった。もうすでに12章の始まりの部分のことを お話しいたしましたが、12章の5節のところでイエス様が受肉されたこと、そして贖いの働きをされて昇天されたことがまとめて語られています。そこをもう一度その箇所をお読みしますが、女は男の子を産んだ。この子は鉄の杖を持って全ての国々の民を牧することになっていた。その子は神の身元に、その御座に引き上げられた。でそこからですね、そこからの話なわけです。そのイエス様の弟子たちが残されて教会が建てられていく、その戦いのことが問題になります。キリストの地上での働きに続くこと、まず天に戦いが起こった、この天にという言葉から考えてみましょう。天、まあ、霊的な領域というふうにも言われます。まあ、霊的な領域というのは私たちにとってはこう目に見えない霊の存在がいる世界、そのように思ってしまうわけですね。ところが新約聖書では少し違うんですね。確かに目に見えない領域なんですけれども、しかしそれはただこうなんかお化けがいたり、なんか神々がいたり、そういうようなただの見えない領域ということではないんですね。特に、まあ、その箇所にもよりますけれども、この霊的と言われたり天と言われたりするときに、そのただの見えない領域のことを意味することもあることはあります。 かしこれは聖霊の領域、つまり神様との関係に関する領域、この世界とまたは私たち人間と神様との関係に関する領域について天と言われることがある。だから、あまり哲学のことを扱うべきではないですけれども、まあ、あえて使うと形而上学的なことではなく関係的なことであるという言葉になるんですが、天に戦いが起こる、そしてそれはミカエル、大天使ミカエルと竜、この竜はサタンですね、サタンとの戦いや。でこのサタンは負けて、しかももう完全に場所を失うんです。天において場所を失う。つまりこの戦いは神様と人間との関係の戦いなんですね。その戦いは創世記3章から始まりました。サタンは神様と人間との間に敵意を置くことに成功しました。人間の罪を犯させて、神様に逆らうようにさせて、そして神様と人間の関係を絶望的なものにした。しかしもはやこの竜たちはその戦いにもう場所がなくなった、領地がなくなった、決定的な敗北をした。ですから何かこのことを とってですね、何かこう見えない世界で何かチャンバラしてて、そういう世界がある、そういうふうに私たちはどうしても考えてしまいます。まあ、サタンがいるのはそうですし、またサタンの使いたち、つまり悪霊どもがいるのもそうです。しかし彼らの目的は何かっていうと、何かいたずらする、この現実世界、私たちにとっての現実世界にいたずらするとか、そういうことじゃないんですね。彼らの目的は一つです。神様の計画を台無しにすること、神様と人間をもはや関係は完全に断絶される、そのようにすること。それが彼らの、まあ、存在の目的というか、彼ら自身が定めたものですけれども、彼らの念願でした。ですからこの戦い、天に起こった戦い、これはイエス様が来られて人と神様と人との和解を成し遂げられたことによって、その決着はついたわけです。根本的にはそのような戦いのことを言っているんですね。まあ、ここでミカエルという大天使が出てきます。ダニエル書の10章と12章に出てくる名前です。まあ、ちょうど先週もこのダニエル書について、見てきましたね。少しその箇所を見たいと思いますが、ダニエル書10章の13節21節ちょっとお読みしますので聞いていただければと思いますが、まず10章の13節の方から、 ペルシアの国の君が21日間私に対峙して立っていたが、そこに最高位の君の一人ミカエルが私を助けに来てくれた。私がペルシアの王たちのところに残されていたからだ。さらに10章の21節、私と共に奮い立って彼らに立ち向かう者はあなた方の君ミカエルの他にはいない。さらに先週言いました12章の1節、その時あなたの国の人々を守る王にある君ミカエルが立ち上がる。まあここの12章のところでですね、このミカエルがすることから、これはキリストの働きであるということを先週私たちも聞きました。このミカエルとイエス様の働き、非常にこう密接なんですね。まあ、見つかりというのは時に本当によく聖書を見られることは、その神様のお働きと見つかりの区別の複雑さですね。アブラハムのところにやってきた見つかり、それはいつの間にか主語が主話になるんですね。主が話された、見つかりが話していたのが主の言葉になる。まあ、聖書の中にはこの見つかり、主の見つかりが、これが神様ご自身の言葉を語るものとして、その複雑さがあります。まあ、ですからこのミカエルについて複雑なところなんですね。これはキリストであると、キリストでない、いや見つかりであると。確かにこの7節のヨハネの黙示録に戻りまして、12章の7節でもミカエルのしている戦いはキリストの戦いです、明らかに。しかし、まあ、なぜそれならなぜキリストと使わないのか、キリストがその見つかりたちと共に竜と戦ったって言わないのか。ミカエルは戦いの見つかりです。戦いの場面に出てきます。また十二章にあったように、その御民を守る見つかりです。だから歴史上でいろんな戦いの時に出てくる。ですからこのミカエルがキリストかどうか、まあ、それは問題が残るわけですが、しかしこのミカエルとキリストの戦いは一致しているということです。霊的な戦い、まあ、この箇所で書かれているミカエルの戦いは、ダニエル書が予言しているものの中には直接的にはありません。まあ、イエス様との戦い、これが戦いの場面になったのでミカエルの名前が用いられたということですが、まあ、私個人としてはこのミカエルはそのあくまでも見つかりであると私は見ていますけれども、8節では戦いの結果について、書いてあります。勝つことができず、天にはもはや彼らのいる場所がなくなった、敗北した、勝てなかった。直訳すると勝てなかったのですね。勝つことができなかった。勝たなかった。勝たなかったですね、直訳は。人と神様との関係を終わらせることができなくなったということです。これは十字架の働きを表しています。場所がなくなった。まあ、戦いというのは、その軍隊の陣地を置く場所がなくなったらそれは負けです。帰るところがなくなったら負けです。天においては勝利の余地がなくなった、敗北が決定した。しかし戦いは終わっていないんですね。 イエス様が十字架によって得た、その復活、十字架と復活によって勝ち取られた贖いによって、神様と人間との関係は、その和解の道を決定的に得た。それは悪魔の決定的な敗北でした。まさに聖書を通じて悪魔の目的は神様の前に人間の罪を言い立てることでした。まあ、そのことは9節の悪魔 の描写に見ることができます。9節のところ、こうしてその大きな竜、すなわち古い蛇、悪魔とかサタンとか呼ばれるもの、全世界を惑わす者が地に投げ落とされた。また彼の使いたちも彼と共に投げ落とされた。大きな竜、これは3節のところに出てくる赤い大きな竜というものですね。それはどのようなものであるかということを書いて、古い蛇、これは明らかに創世記の3章のところですね。エヴァを誘惑した蛇と同じサタンである。神様は3章の15節で、お前と女の間に、お前の子孫と女の子孫の間に敵意を置くとおっしゃいました。それはつまり神様が人間を決して諦められないということの宣言でした。つまりサタンは人間を自分と仲良くなるようにしたわけですね。で、神様と敵意を持つように したかったわけです。ところが神様は、いや、お前と人間を決して仲良くはさせない、そのようにおっしゃったんです。現実はその時はもう人間は神様から離れて神様に敵意を抱くものにされてしまいました。しかし神様は、いや、そのままにはしない、必ずそれは解決されて人間を私は救うと、お前と女の間に敵意を置く、あの言葉は私は人間を必ず救うという言葉なんです。ですからサタンの知ってきたことは、聖書を通じて歴史を通じて人間を神様に逆らわせることです。そして神様を、神様が人間を裁くように導くことです。サタンの目的はそれです。ですからここで私たちが見ている戦、このここに書いてある戦いはその戦いです。そしてその戦いにサタンは負けたんです。古い蛇、そして悪魔とかサタンとか呼ばれる、悪魔、これはディアボロスというギリシャ語ですが、このディアボロスというのは罵る者という意味です。神様と神様に作られた者たちを罵る者、悪口を言う者、神様に対して人間の悪口を言う者、そして人間に対して神様の悪口を言う者です。そして神様と人間を決して和解させないようにしようとするものです。サタンに属する者たちは、ですから罵る者たちです。まあ、ヤコブ書に、神と神に作られたものを、神に作られたものを、神を賛美して神に形作られたものを罵るという言葉がありますが、その次にサタンという名前、まあ、この9節はまるで悪魔論ですね。サタンという名前は敵対者という意味です。敵対者、 神様とその民に敵対するものだ、敵対する敵、その悪魔ですから、この悪魔とはその存在そのものから神様とその子供たちである人間を引き裂こうとするものです。それが彼の目的です。しかし彼は敗れました。投げ落とされた、まあ投げ落とされたと書いてありますが、直訳すれば投げられたというだけです。投げられた、投げ倒されたという感じですね。彼の使いたちと共に投げ倒された。ですからもはや私たちはサタンも、サタンの使いである悪霊も恐れる必要はないんですね。彼らはもうすでに敗北しました。しかしもし私たちがサタンの言葉に聞くならば、私たちのうちにあるサタンの誘惑に身を傾けるならば、私たちは恐れなければならない。この7節から9節まで、見てまいりましたが、この箇所はキリストの勝利について書いてあります。キリストの十字架と復活による勝利について書いてある。キリストの十字架での戦いはこの戦いでした。神様と人間が断絶されるか否かの戦いです。そしてイエス様は勝利を得られました。サタンはその目的であった、目標であったものを打ち砕かれた。サタンは神様を、人間を神様に対して逆らわせる、そして神様を人間、神様に人間を裁かせようとするの。しかしその企ては打ち砕かれてしまいました。ですからこの7節から9節のところでは、贖いが成し遂げられた、イエス様が勝利されたということが書いてあります。しかしそこだけで終わってしまってはいけないわけですね。私たちの人生の、今ある人生の歩みに適応されなければなりません。それで10節のところからが始まるわけですね。私たちの勝利について語られ始めるわけです。この2番目のポイントに参りたいと思います。私たちの勝利について、10節から12節のところ、私は大きな声で天でこういうのを聞いた。天から、まあ、幻ですけれども声が聞こえたわけですね。誰の声でしょう。まあ、10節の真ん中のところ、私たちの兄弟の告発者というふうに言っています。私たちの神の御前でと言っています。ですからこれは神様の御声ではないですね。神様ご自身の声とは描写されていない。では一体誰なのか。イエス様でもないでしょう、おそらく。むしろこれは御使い、またはすでに召された神の民、その喜びの声であるという捉えることができます。まあ、ということで、私たちの兄弟たちというふうにクリスチャンについて言っています。一体何を言っているでしょうか。今や私たちの神の救いと力と王国と神のキリストの権威が現れた。この声はイエス様がなさったこと、十字架と復活の贖いについて他の言い方に言い換えているんですね。まずこの10節のところでは、この勝利が一体どのようなものであるかを知るように私たちを導きます。勝利を知る、10節では勝利を知ることを導きます。 今や、つまりキリストの贖いがなされた今、どのような変化が起こったか。私たちの神の救いと力と王国と神のキリストの権威が現れた。まあ、4つのことがリストされています。救いと力と王国とキリストの権威。しかしこの動詞のところ、現れた、または成就した、または実現した、そういう、まあ、普通の美観という義の前という言葉ですけれども、その動詞に使え、動詞は単数なんですね。4つのことがあるのに、これらのことはと言わずに、これが成就したと言っています。つまりこの4つのことは1つのことの4つの側面であるということを指しています。イエス様が天で得られた勝利、神様との関係における、人間と神様との関係における領域によって、領域において得られた勝利、それはどういうものであるか、私たちの人生の中でどのように現れるか。この4つのリストされていることは2つの部分に分けることができます。救いと力、まあギリシャ語の順番はですね、救い、力、王国、神のっていうような言葉の順番になってますね。まあ、そしてこの訳した人は、この神のというのは救いと力と王国全部につくだろうというふうに考えたわけです。まあ、しかし可能性としては、救いと力と神の王国、そういうふうに訳すことも可能かもしれません。しかし救いと力ということは同じテーマを持っています。つまり救いというのは、さまざまな悪や危険から救われるということですね。そして、まあ、特に神様を救いというときに、神様のものとされること、まあ、特にシュツエルトのイスラエルのことを考えると、神様はイスラエルを救われたというのは、その奴隷の状態から救い出した、そしてご自身の奴隷とされたことを指します。ですから救いと力、この力というのはその救う力なわけですね。それが現れた、神の力が現れるとは、その救いにおける力が現れるということです。ですからこの救いと力は、その神様の救いについてです。それに対して王国、そしてキリストの権威、これは支配に関することです。まあ、アラノのイスラエルのことを用いるならば、シナイ山の後なわけですね。十戒を与えられて神の民として生きるように言われた後のことなわけです。救われて神の民となることと、これから神の民として生きていきなさい、神様の御言葉に従順になって生きていく、神様のご支配を受けるということは、まあ、2つに分けることができますね。この2つのことが言われています。キリストの十字架によって成し遂げられたもの、それは一つ目に、神様のものとなった、神様のしもべとなせられた、罪の力から、悪魔の力から救われた、そのこと。そしてもう一つは、神様の支配のもとに置かれた、神様への従順、そして正義による平和、そのうちに生きるものにされた。 そのことが現れた、成し遂げられた。それを知りなさいと。それが勝利であると。あなた方の人生は、あなた方は神様にすでに救われて買い取られて、そして神様に従う者として、神様の進化として生きるように召されている。そして神様はあなたの守り手であり、導き手であり、そしてあなたの敵の征服者である。実際もうそのようになった、そのような時代がやってきたということです。さらにこの10節の後半があります。私たちの兄弟たちの告発者、昼も夜も私たちの神の御前で訴えるものが投げ落とされた。これ先ほどから言っていることですね。この告発者、これがサタンの正体です。人間を告発するものなんです、神様に対して。まるで呼ぶ記のようですね。呼ぶ記の中でサタンはやってきて呼ぶについて言います。あれが正しく歩むのは、あなたが祝福、いろんな祝福を与えたからです。祝福を取り去ったら逆らうでしょうと。あれがまだ忠実なのは、他のものがなくなっても自分の体が健康だからです。自分の健康が取られたらあなたを呪うでしょう。なんとか予部を神様に告発しようとしているわけですね。サタンは私たちについて同じようにします。お前は神様と和解できるはずがない。現実を見てみろ。どれだけお前の心が神様に逆らっているか。決して和解ができるなんて夢にも思ってはならない。そのようにサタンは私たちに説得しようとするんです。それが彼の存在をかけた目的なんです。サタン、お前は賢い。聖書の言ってることよりも賢い。聖書の基準よりも高い基準を持っている。だからお前は知ってるはずだ。神様の許しなんて幻だって。そういうふうにサタンは私たちに語りかける。そして私たちの土台を抜いてしまうのです。そして自分の力によって、自分がまるで神のような存在になるようにサタンは促したいのです。サタンですから、サタンのしようとしていることはもう一貫しています。エヴァを誘惑したときから同じです。あなたは神のようになれる。あなたの基準で、あなたの自身のために生きなさい。あなたの知恵で生きなさい。サタンは私たち人間をいつも誘惑するのです。それで神様を前に告発するんです。この者はこのような罪を毎日犯して、このような隠れた罪がある。本当に恥ずべき存在で、永遠に滅びるべき存在である。私たちはサタンと同調して、その通りです、私たちは永遠に滅びるべきですから、滅ぼしてください。このまま恥のまま生きるよりも永遠に滅びた方がマシです。それは全くもってサタンに騙されているんです。私たちの兄弟たちの告発者、昼も夜も私たちの神の御前で訴えるものが投げ落とされたと書いてある。彼はもう完全に敗北した。十字架がその勝利の印である、その敗北の印である。 ロマ書の8章ロマ書の8章の33節、誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか。神が義と認めてくださるのです。誰が私たちを罪ありとするのですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのです。ですから私たちは決して騙されてはいけない。私たちに対しての神様の愛は決して揺るがされることはない。私たちの主イエス・キリストにある神の愛から私たちを引き離すものがあってはならない。それがあるというふうに言うものはどのような人間であっても、また私たちの心の声であっても、私たちの確信であっても、私たちは騙されないように気をつけなければならない。もはやキリストの勝利は確定したのです。私たちのこの肉においては戦いがあります。私たちの内にある戦い、心の内にある戦い、人生の戦い、世界の戦い、戦いが続いていきます。しかし天の領域では神様と人間の関係に関する領域ではもはや勝利が確定したんです。イエス・キリストの十字架と復活がその印です。告発者であるサタン、神様の御前で私たちを昼も夜も訴えるものは投げ落とされました。もはやそのものは神様の御前にはいません。場所を失いました。もう根拠を失った。もうサタンはもはや神のために訴えることができない。なぜならば彼が訴えるならばイエス・キリストがいるという答えに合うだけだからです。贖いが出されたと、子羊の血が流されたと、その答えが私たちにあるのです。ですから私たちは勝利したと、悪魔の働きに勝利したということです。キリストにあってです。今私たちこの現実、地上のある現実はまだ戦いの中にいます。しかしキリストにある私たちの現実ではもう勝利が確定しているんです。ですからどのようなクリスチャンもこのことについて疑ってはならない。どのようなクリスチャンも自分を神様の愛を受けていない、疑ってはならない。なぜならば神様の御言葉はそのものが、私はあなたを愛したと言っているからです。私はサタンに打ち勝ったとイエス様はおっしゃるからです。神様の前で告発する者に打ち勝ったと。ですから勝利をしなさいと十節で言われて、神様との平和が成し遂げられた。神様との私たちの不可逆的な和解が成し遂げられた。そして私たちは神様の幸いな子ら、しもべらとして神様のご統治のうちに歩もうとされました。それが勝利である。キリストの十字架によって得られた私たちの勝利である。今神様との交わりに私たちが確かにあるということ、 それがキリストの十字架が私たちに保証する勝利です。ですからクリスチャンの教師と称するような者たちがこのことについて偽りを教えることがあります。気をつけてください。神様との交わりはない、またははっきりとしていないという者たちがいます。その者たちの言葉を信じないでください。勝利は確定したのです。私たちの神様との交わりは現実なのです。11節では、ではこの勝利の中に私たちが歩むとはどういうことであるか、どのようにこの勝利し続けることができるのかということが書かれています。兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに竜に打ち勝った。彼らは死に至るまでも自分の命を惜しまなかった。どのように勝利するのか。子羊の血、この子羊というのはイエス様の声ですね。黙示録の5章でもほふられたと見える子羊というのが出てきます。ですからイエス様の贖いによって私たちは勝利し続けるということです。イエス様の贖いへの信仰によって勝利し続けるということです。しかしそれを私たちの心の中だけに留めていてはならないということがこの箇所から分かります。自分たちの証の言葉のゆえにとも書かれている。それによって竜に打ち勝った。私たちは戦いが残っているんです。ですから天での戦いはもう終わりました。サタンは負けて、その神様との和解、それを争うそこの戦いはもう追い出されて入れなくなった。しかしこの地上ではまだ戦いが続くんです。子羊の血が流されたということはもう変わりません。しかし私たちはこの信仰を生きていくことが求められます。証の言葉、自分たちの証の言葉のように竜に打ち勝った、これはつまり信仰告白ということです。さまざまな信仰告白の形がありますね。使徒信条を読むだけじゃないんです。自分の信仰を言い表す、それを行いに移す、神様との関係に生きるものとして生きていく、神様を見つめて祈る歩みをする、神様への従順、神様の戒めの従順を求めていける、これら全てのことは信仰告白です。私たちの祈りの歩みそのものが信仰告白です。自分たちの証の言葉のゆえに、ですからこの御霊の働きがこのように表されているわけですね。御霊の働きは神様の一方的な恵みであるとともに、私たちの人生の中で実際に起こってくることです。私たちが実際にすることに実りを生むんです。ですから私たちはここでどのようにこの戦いを戦っていくかということを見る。それは子羊の血により頼み続けること、イエス様の十字架の贖いに信頼を置き続けること、そして救われて贖われた者として証しをする、信仰告白をする、実際信じていることを行って生きている。そのことによって竜に打ち勝った、竜に打ち勝つようにされる。この証の言葉は命を懸けたものでなくてはいけません。真剣なものでなくてはいけない。ただ口にしてそれで終わりのものである。いや、口にすることは一つ大事なことなんです。それはそれなりの重さがあります。 しかしこれは命をかけるものではなくて、彼らは死に至るまでも自分の命を惜しまなかった。私たちはよく考えるかもしれません。今あの迫害が起こったらどうなるかな、もしそのような場面に私が置かれたらどのように自分はなるだろう。その考えることはいいことです。私たちの信仰が どこまで真剣か、どれほど命があるか、それを吟味することはいいことです。私たちの勝利は信仰による勝利です。私たち御霊によって与えられる信仰によって、私たちはこの人生の戦いを戦っていくのです。そのようにして天の勝利をイエス様が勝ち取ってくださった神様との平和の勝利を私たちの人生における勝利に落としていくのです。信仰告白によって、信仰によって、そしてそれを告白して生きることによって、私たちはこの戦いを勝利を歩むことになります。この勝利の道は決して優しいものではない。12節、それで天とそこに住む者たちを喜べ、しかし地と海は災いだ。悪魔が自分の時が短いことを知って激しく憤り、お前たちのところへ下ったからだ。アガナーがやってきた時に喜びと嘆きが起こると、ここで書かれている。喜びの声が上がる。天とそこに住む者たちを、この地上からもうすでに去ってイエス・キリストと共にパラダイスにいる者たち、その者たちには喜びがある。しかしこの地上では嘆きがある。地と海は災いだと言われている。この災いだと言われていることは、ああっていう言葉ですね。ああ地と海よ、なんということだ。ですからこの地上で私たちがさまざまな罪の実りや苦しみを見るときに驚いてはならない。いや、確かに私たちは驚きます。それは止められないことですけれども、しかしそれによって心を信仰をくじかれてはならない。地上はそのような場所である。戦いがまだ続く場所です。天では戦いが終わった、しかし地上では戦いが続く。しかも今の時はサタンが時が短いことを知って怒り狂っている時代。私たちはこの20世紀の100年という後半ですね、特に後半部分を見て日本に生きていると、あ、平和だったなと思うかもしれませんが、しかし私たちはこの地上に希望を置いてはならない。今の人たちはその50年間の平和の時を懐かしんでよかったと言うかもしれない。しかし地上に希望を置いてはいけないですね。この物理的な世界には災いがある。人々がサタンの配下にあるときに私たちは驚かないようにしなければならない。人の愛が冷め、真実と正義は見下され、人々が自分自身が神である、そういうことをはばからずに公言する、そのようなとき、それは必ずやってきます。しかし私たちのこの地上での戦いの道、それは相変わらず 勝利への道です。私たちはイエス様の贖いを見、そしてそのイエス様の血によって神の子、神のしもべとされたものとして歩むように語られています。今日の箇所からキリストの勝利について、また私たちの勝利について、聞いてまいりました。前半部分7節から9節まではイエス様の勝利について書いていました。それは十字架と復活における勝利です。天にというふうに言われている。天に戦いが起こった。この天の領域は、その戦いの中心は神様と人間の関係です。神様が人間、人間が神様から批判されるかどうか、サタンは一生懸命それを引き剥がそうとします。人間を誘惑し、なんとか神様から引き離そうとする。そして神様に向かって、こんな人間、なぜあなたは存在するのを許しているんですか、あなたは正義の神ではないんですか、サタンは言う。しかしイエス様が来られ、十字架にかかられ、復活されたときに、人々の罪を負って死なれたときに、生贄となられたときに、もはやサタンは人間を訴える理由をなくしました。そのようにイエス様は勝利を得られました。もはや神様との平和についての戦いはイエス様によって勝利が得られた。しかしこの地上では勝利、戦いは続きます。この10節で2つ目のポイントは私たちの勝利についてでした。10節ではこの勝利について知ることが言われている。この勝利は告発者が投げ落とされたということです。キリストの支配が現れたということです。昼も夜も私たちの神の御前で訴えるものが投げ落とされた。勝利は確定した。イエス様の贖いによって、しかしこの戦いは続いていきます。11節、兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉の上に竜に打ち勝った。イエス様の贖いへの信頼と、そしてその信仰を告白して生きていく、その信仰によって生きていく、それによって私たちはサタンと戦います。そしてこの戦いの道は勝利につながっています。この地上では戦いが続く、イエス様が来られるまで。しかしこの戦いは勝利への道であります。私たちの日々の歩みの中で、どうしてもこの地上のことに目がいってしまう。どうしても神様の約束でなく自分の目が見る現実を見てしまう。しかし私たちの現実は、私たちの命は、もはやキリストと共に天にあるのです。ですから私たちはこのことをいつも覚えなければならない。地上では旅人であること、私たちの国籍は天にあること、私たちはキリストの勝利のもとに、さらに勝利を得るためにこの地上で歩んでいる。私たちの個人的な戦いの中で敗北することは日々あります。しかし私たちの敗北は主の敗北にはならない。戦いの現場で 人敗れたからといって 軍全部が敗れたことにはならないんです。必ず私たちの戦いは勝利に導かれていく。ですからこの主の勝利のうちに歩むことを私たちは覚え続けましょう。その勝利の根拠はイエス・キリストの贖いです。もはやサタンの目的は破れました。あとは最後の悪があきをしているのです。ですから私たちはますますイエス・キリストの血とその証によって勝利を得る歩みに導かれていきたいと思います。主の勝利のうちに歩めということ、天では勝利、地では戦い、しかしこの地の戦いも勝利に届く道である。主の勝利のうちに歩め。今週も1週間主の勝利を私たちは注目して歩んでまいりましょう。お願いいたします。天の父なる神様、私たちは弱いものですけれども、イエス様は強いものです。私たちの毎日の歩みにはさまざまな葛藤がありますが、しかしキリストの力によってどうか歩むようにしてください。どうか私たちの心はいつもキリストによって得られた天の勝利、キリストによる神様との和解、贖いを見つめることができますように。そしてこの地上でますますその信仰のうちに歩むものへと変えられますように。私たちが悪ことなくその道を求めることができますように、どうか私たちの心を近づけてください。どうか主の勝利のうちに今週も一人一人が歩むことができますように。イエス様の名によって祈ります。
アーメン。
詩編の20編の B を賛美し、キュヘ牧師の祝祷、その後黙祷で礼拝を終わりましょう。お立ちください。
神の皆を唱えん。彼らはかがまり、また倒れ伏す。されども我らは立ち上がるべし。主よ、ながみてもて、おお救いて。我らが呼ぶとき、答えたまえよ。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。アーメン。
アーメン。